ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正雄が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。灯台元暮らしという言葉があります。明かりを灯す灯明台の真下が暗いことから、身近なことはかえって分かりにくいという意味に使います。今日取り上げる箇所にはイエス・キリストの兄弟たちが登場します。イエスの身近で一緒に育ったのですから、さぞかしイエス・キリストに対する理解が深いと思われがちですが、どうもそうではなかったようです。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、ヨハネによる福音書、7章1節から9節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。その後、イエスは、ガリラヤをめぐっておられた。ユダヤ人が殺そうと狙っていたので、ユダヤをめぐろうとは思われなかった。時に、ユダヤ人のカリーオ祭が近づいていた。イエスの兄弟たちが言った。ここを去ってユダヤに行き、あなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい。公に知られようとしながら、密かに行動するような人はいない。こういうことをしているからには、自分を世にはっきり示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは言われた。私の時はまだ来ていない。しかし、あなた方の時はいつも備えられている。世はあなた方を憎むことができないが、私を憎んでいる。私が世の行っている技は悪いと証ししているからだ。あなた方は祭りに登っていくがよい。私はこの祭りには登っていかない。まだ私の時が来ていないからである。こう言って、イエスはガリラヤに留まられた。先ほどお読みした箇所には、イエスの兄弟たちが登場していました。新約聖書がイエスの兄弟たちについて言及するのは、ここだけではありません。例えば、マルコによる福音書の3章31節には、イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせたと出てきます。同じマルコによる福音書、6章3節には、イエスにつまずいた故郷の人々が、この人は大工ではないか、マリアの息子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか、姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか、とつぶやいて、兄弟たちの具体的な名前まで挙げています。もっとも、ここで言う兄弟たちが、文字通りイエスの後にマリアから生まれた弟たちのことを言っているのか、それともヘブライ語の兄弟を表す単語が広い血縁関係をも指すことから、イエスの近親者たちを指しているのか、意見の分かれるところです。あえて実の弟たちではない可能性に、こだわらなければならない理由がないのであれば、ここは文字通りの兄弟と理解するのが自然でしょう。さて、今日の箇所の冒頭には、イエス・キリストがガリラヤにとどまって、ユダヤには行こうとしない理由が述べられます。それは、 ユダヤ人がイエス・キリストを殺そうとしていたからです。遡ること、このヨハネ福音書の5章には、ベトサタ池での病人の癒しの後、ユダヤ人たちは安息日に行われたこの奇跡をめぐって、イエス・キリストと議論を戦わせ、ついにはイエスを殺そうと狙うようになった経緯が記されています。後で述べられているように、イエス・キリストがユダヤに行かなかった理由は、単に殺されるのが怖かったからではありません。それは、ご自分の時がまだ来ていなかったからです。このことについては、また後で詳しく述べることにします。そうとは知らないイエスの兄弟たちは、イエス・キリストに対して、ユダヤでも公然と活動をするようにと勧めます。このイエスの兄弟たちの発言は、ガリラヤに留まって活動をしているイエスに対する嫌味や皮肉とは限りません。兄イエスの評判が高まる中で、弟たちが兄の人気をやっかんでこう言ったというわけでもないでしょう。むしろ真面目な提案だったのだと思います。兄の活動を知っていればこそ、人々にもっと知れ渡るように、ユダヤに行くことを勧めたのでしょう。折しも、時はちょうどカリイオの祭りが近づいていた頃でした。このカリイオ祭は、杉越祭や五旬節と並んで、ユダヤ人にとって大きな祭りの一つです。多くのユダヤ人がエルサレムに集まるこの機会に、ユダヤで活動を行えば、一気に自分たちの兄の名声が知れ渡る絶好の機会です。しかし、この人間的な考えを、ヨハネ福音書は、兄弟たちもイエスを信じていなかったのである、と評しています。信じていなかったという意味は、兄弟たちでさえもイエス・キリストが奇跡を行う力があることを信じていなかったという意味ではありません。むしろ逆で、奇跡を行う名声がますます広まることを願っていたのでしょう。しかし、まさにその思いが、ヨハネ福音書によれば、キリストを本当の意味で信じてはいなかったと言われるのです。それは、5000人もの人々に食べ物を分け与えられたキリストを捕らえて、自分たちの王としようとした民衆たちの思いに通じるところがあります。彼らは、イエスがメシアとして何をなさろうとしているのか、全く理解を欠いていました。あるいは、ご自分の十字架と復活とを予告されたキリストを、脇へ連れて行って諌め始めたペテロに通じるものがあります。ペテロはその直前で、あなたこそメシアだとイエスに対して信仰を告白したにもかかわらず、メシアがどんな働きのために使わされてきたのか、イエス・キリストの苦難の予告を信じて受け入れることができなかったのです。それと同じように、身近にいたイエスの兄弟たちでさえも、イエスはどういう意味でメシアであるのか、信じてはいなかったのです。まして、イエス・キリストがおっしゃっておられるような、私の時について、理解を持ち合わせてはいませんでした。イエス・キリストは、ご自分がユダヤに下っていかない理由をおっしゃいます。私は、この祭りには登っていかない。まだ、私の時が来ていないからである。私の時について、イエス・キリストは、カナの婚礼の時にも発言されました。このイエスの時の到来については、これからもヨハネ福音書にしばしば登場します。それらは、イエスの受難と復活を通して現れる栄光の時を示しています。厳密に言えば、今日の箇所に、 2回出てくる私の時は、カイロスという別のギリシャ語の単語が使われています。時計が刻む時というよりは、ふさわしい時、機会とでも訳すべき言葉です。しかし、いずれにしても、誠のメシアの栄光は、十字架と復活とを通して表されるものなのです。十字架と復活のメシアを信じてこそ、このお方を理解したと言えるのです。それではここで番組からのお知らせです。第38回福音の波キャンプのお知らせです。夏の恒例福音の波キャンプを今年も開催いたします。8月13日水曜日から15日金曜まで。場所は静岡県伊豆市にある天城山荘で開催いたします。詳しい案内のパンフレットがありますので、ぜひお問い合わせください。さて、今週のプレゼントですが、今週は月刊誌福音の波7月号を全員の方に差し上げます。おはがきに月刊誌希望と書いてお申し込みください。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、 郵便番号は101-8691、 神田郵便局郵便支所箱190番、神田郵便局の支所箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことが分かりやすいようにできるだけ詳しくお書きください。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。